Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。1842回、4月9日です。皆さん、番じましてみっちゃんです。そしてすきちゃんは今日も仕事中ですよ。今日はね、何時に上がるかという連絡が一切ないので、帰ってくるのか。何時に帰ってくるかわからない状況です。お散歩さん、こんばんは。あ、イクリンピカリンさん、こんばんは。さあ、今日はスキちゃん収録に間に合うんでしょうか。はい、今日はね、結構風があって、うちの会社の駐車場に咲いている桜がね、半分ぐらいって言ったかな。車の上にもね、ものすごいことになってまして、今日は。ただ、今日遅くからね、雨が降り出すんでね、とりあえずそのままで帰ってはきてるんですけどね。雨で桜の花びらが落ちてくれるといいんですけども。で、明日は全国的に雨になるんですね。東京はもしかしたら雪が降るかもっていうね、予報も出てますよ。どうなになっとんねんって感じですけどね。東京23区、雪が混じる可能性。関東は極寒の一日になるそうですよ、明日は。冬に逆戻り？体もついていけませんよ。いつももね、ほぼ明日は一日雨の予報になってますけどもね。九州、四国に、まあ、低気圧が近づくんで、午前中は強い雨が降るとこもありますよと。横殴りになるかもしれないと。いうことだそうですね。ただ、北海道だけは天気がいいと。低気圧の影響が、ほぼ、ないんで、晴れるところが多いらしいですよ。でも道東の方は内陸部午後にわか雪の可能性がある。ただ強まることはないということだそうですんで、明日は皆さん暖かい服装でお出かけしないとえらい目に遭いますよ。あ、江口さん、こんばんは。明日は雪、あ、予報雪ですか。どうなってんだかね。もう4月も3分の1終わろうというのに、雪ですよ、雪。まあ、幸い島根はね、今年はほとんど雪降らなかったんですけどもね、今年というか今シーズンか。せっかく履いたスタッドレスもほぼ役立たずでしたけどもね。 こういう風な極端にポーンと寒いってのがあるからなかなかタイヤが変えられないんで、私もまだスタッドレスのままですけどもね。この間の日曜日天気良かったらね変えようかと思ってたんですけども、雨が降る予報が出てたんでね、結局変えずに済ましちゃったんですよね。おひなさんはね片付けたんですが、タイヤは交換せず未だスタッドレスを履いてます。まあもう降ることはないんじゃないかなと思ってはいるんですけどもね。ただ今回のように4月に入っても雪が降る可能性があるんでね、まあゴールデンウィーク前ぐらいまでスタッドレスのままでいようかなという感じですね。はい、まあ明日は寒くなるということですんでね、皆さんちょっと暖かめの服装でお仕事に行ってくださいね。風邪をひかないようにね。えりつさん、今年はめっちゃ暖冬だったからね。いや、ただ暖冬ってとしても降ることは降ってたんですよね、今までも。ただ長く降らずに、降るときにはドカッと降って病んじゃうっていう暖冬パターンが多かったんですけどね、今年は暖冬は暖冬でも雪自体がほとんど降らない暖冬でしたからね。まあまあ、どか雪が降って車が動けないっていうことを考えれば、今年の冬は、まあ恵まれてるっちゃ恵まれてるんですけどもね。地球おかしなことになってますよ。はい、それでは本編の方行ってみたいと思いますよ。はい、まず最初はあれ貼り付けられないぞ、なんでな、それではまず最初のニュースからいきたいと思います。iPod Love さんの方にあった記事です。福沢諭吉じゃなくなる1万円札2024年度から導入される新紙幣がこちらですということでね、はい、今朝びっくりしましたね、紙幣が変わるというニュースが流れてましたけども、財務省より1万円札、5000円札、1000円札、500円玉のデザイン刷新が発表されましたと。デザイン刷新は偽造防止を強化する目的があり、現行の紙幣よりもさらに精細な突き入れや肖像の 3D 画像が回転する最先端のホログラムを導入、指の感触により識別できるマークの形状変更などユニバーサルデザインも意識したものとなっていますと。はい、これ2000円札はね流通枚数が少ないんで偽造される恐れがそんなにないということでね、2000円札はデザイン変わらないようですね。で、これまでの福沢諭吉、樋口一葉、野口英世から渋沢栄一、津田梅子、北里柴三郎に変わりますと。寸法については現行紙幣と同じということはそうですね。これ前回紙幣が変わってから16年ぐらい経ってるのかな、だいたい20年に一度紙幣のデザインが変更されてるようですけどもね、偽造防止のために。まあ今回がその20年に一度にちょうど当たるということだそうですね。ただね、渋沢栄一って誰って話なんですよね。 津田梅子ってどこかの大学作った人ですよね。で北里柴三郎さんは北里研究所の北里さんですよね。渋沢栄一がわからない。こんな人歴史習ったっけ？なんかいろんなもんを作った人らしいですね。ビール作ったのもこの人。あと何だったっけ？砂糖。砂糖を販売したのもこの人。なんかいろんなことに手出してる。紙。王子製紙だったか、どこだったか。なんか紙を販売したのもこの人らしいけど、まあ、初めて聞く名前。井口さん、令和札ですね。令和札なんだけども、発行は2024年度ですからね。どうせならこれ5月1日に合わせて準備してくれよって気がしなくもないですけどね。娘さん、こんばんは。北里柴三郎。あ、北里じゃないんだ。北里か。まあさん、コインありがとうございます。こんばんは。ね、お散歩さん、どんどん使える人が減っていくけど。津田梅子は津田塾大学。あ、津田塾大学ね。渋沢栄一は実業家。うん、なんかいろんなことやった人らしいですけども。初めて聞きましたよ。渋沢栄一。まあ、ホログラムが採用されるってことで、あのユーロ札みたいにプラスチックにしてくれるといいのにねって気がするんですけどね。紙じゃなくって。そして500円玉もデザインが変更になるということだそうですね。新しい500円玉は素材がニッケル黄銅に加えて白銅及び銅の三層構造となります。大きさは現行の500円玉と同じですが、重さが 7g から 7.1g になりますと。 0.1g 重くなるんですね。それから縁の斜めのギザギザ部分は規則性を阻害するために幅の違うギザが配置されますと。均等なギザギザではなくて不規則なギザギザになると。まあ、これで偽造防止をするということのようですね。あと三層構造になるということで、ゲームセンターのメダルみたいな外側と真ん中の部分、素材が違うものが、使われるということのようですね。はい。まあ、当然ですけども、新しい紙幣硬貨が発行されても古いお金はそのまま使えますと。一番大変なのは自動販売機の機械でしょうね。お札を識別したり500円玉識別したりする機械、変えなきゃいけなくなるでしょうからね。見本1万円5000円1000円元記事の方には上がってますけどもね。色合いは今の1万円5000円1000円に合わせたのかな。1000円にはホログラムつかないんですね。どうも5000円、1万円にはホログラムがつくけど、なるほど。そう、一万円札の、表って言えばいいのかな。あ、確か顔が書いてある方が裏？ あ、どっちが表だ？裏だ？東京駅が描かれるんですね。一万円札に。五千円札は、これは藤？藤の花？そう、藤の花ですね。で、千円札は、これは、浮世絵？浮世絵の波バッシャーンっていうのがね、描かれるそうです。2024年。まだ5年も先ですね。のぶしみさん、辞典によっては、北里柴三郎、北里重三郎？ほう。二つの読み方があるみたいですね。北里大学では、北里重三郎が正しいって言ってますね。もともとは官僚だったかな、お散歩さん。あ、渋沢さんね。あ、渋沢さん。江口さん、商業を学んできた自分にとっては、大メジャーな存在なんですがね。渋沢さん。僕わかんない。僕、工学系だから。ジミーちゃん、バンジマーして、2000冊は作らないのかな。2000冊は変更されないそうです。流通枚数が少ないから、偽造される心配が少ないってことらしいですよ。お散歩さん、お金を買えるって気楽に言うけど、レジや自動販売機など大騒ぎになるんだろうね。そうですよ。まあ、逆に言うとそこのとこで、特需お金が動くんでしょうけどね。貨幣や紙幣を判別する部分を作っているのは確か数社がほとんどのシェアを占めていたはずなので、その会社は儲かるんだろうけどね。そうですよね。のぼちみさん、名前は柴三郎、それ以外は間違い、すいません。柴三郎、北里なんだろうか、北里なんだろうか、そこが微妙だ。はい、まあ5年先、新紙幣見れるかね、元気におるしてるかね。はい、それでは次の記事ですよと、はい、間もなく10連休がやってきますが、車でお出かけされる方は渋滞に気をつけてねということで、トラベルウォッチにあった記事です。高速道路各社10連休の2019年ゴールデンウィーク渋滞予測、10キロ超え渋滞が前年比大幅増、東名阪道鈴鹿インター付近は渋滞ゼロ予測にという記事が上がってました。ネクスコ東日本、ネクスコ中日本、ネクスコ西日本、JB 本市高速、それから日本道路交通情報センターは、3月26日、?3 月26日?4月9日の記事なのに、発表は3月26日。えらい、また古い記事を今頃出してきたんですね。2019年のゴールデンウィーク期間、4月26日から5月6日までの11日間の渋滞予測を発表しました。同日、首都高や阪神高速道路も渋滞予測や回避方法などを発表していますと。 すきちゃんから今メールが来て、これから帰りますということですね。ちょっと返事ほどしておきますね。はい、了解。地域により一部傾向は異なるものの、全国的には下り線が5月3日、上り線は5月4日から5日がピークと予想されています。昨年のゴールデンウィークの実績と比較し、30キロ以上の渋滞は減少傾向にありますが、10キロ以上の渋滞は上り下りともに大幅に増加すると予想されていると。まあ、お休みが長いと車で移動する人もいらっしゃると思うんでね、都会の方から田舎の方へ帰るっていうパターンだと渋滞はしょうがないのかなという気がしますが、ネクスコ東日本では5月3日8時ごろ東北自動車道下り羽生パーキング付近で40キロ、そして上りの方が5月5日17時ごろ同じく東北自動車道上り加須インターかな付近が40キロ。40キロも渋滞してたらうんざりしますよね。あとネクスコ中日本管内では4月の27と28日どちらも朝の6時ごろ中央自動車道下り相模湖インター付近で40キロの渋滞予測、そして5月4日5日16時ごろ、すべて16時ごろ中央自動車道の上り小仏トンネル付近で30キロ、東名高速道路上り大和トンネル付近で30キロ。はい。まあ渋滞は避けられれば避けるのが一番いいんですけどもね。まあなかなか。思うようには走ってくれないではないかなと思いますけどもね。で、一応各高速道路会社が、渋滞予測を皆さんに見てもらうためにいろんなサービスをね、展開しているようです。ネクスコ各社と JB 本市では、ネクスコ東日本による東京湾アクアラインの AI 渋滞予測やネクスコ中日本の渋滞すいすいナビ、渋滞予測を加味した所要時間算出や出発時刻による所要時間変化を見ることができるネクスコ西日本のルート料金検索機能の利用を呼びかけていますということで、各高速道路会社がいろんなサービスをね展開してなるべく渋滞避けて走ってねというね案内を出していらっしゃるそうですよ。ジミーちゃんはリーダーですね。お散歩さん、あ、東名阪道じゃないか、東名阪道ですね、失礼しました。お散歩さん、大阪から名古屋までが西名阪、名阪、東名阪とつながっている国道です。名阪だけは無料。江口さん、多分カゾ、
カゾ、
僕は間違えたかな読み方を。カゾ、あ、カスって読んだやつか、カゾ、失礼しました。私もね、娘がゴールデンウィークの頭にこっちへ帰ってきて、多分5月入っ って3日、2日か3日ぐらいに、送りがてら大阪までね、走る予定にはしてるんですけどもね。はい、皆さんも、渋滞に巻き込まれないように気をつけましょうね。はい、それでは次の記事でーす。こちらギズモードジャパンにあった記事です。まさかの17インチ MacBook Pro 復活？次世代 MacBook Pro は2021年登場の噂という記事が上がってました。17インチが復活するかもということだそうですね。こちら、ミンチコーさん、アナリストの、この方のレポートの続報にどうも出てるようですね。講師の最新情報によると、Apple はミニ LED バックライトを採用した複数の機器を今後リリースとのこと、そしてその中に新しい15インチから17インチの MacBook Pro も含まれているらしいと。2012年の6月の WWDC、 ここで、ディスコンになった17インチですが、これが復帰するかもということだそうですよ。2021年出るって話ですよね。8年越し。2012年ギリギリに買った人でもまだ使ってる人いるのかな？あ、いるか。でもぼちぼちやばい状態でしょうね。使ってても。それに合わせて出すってことですかね。この間のあの iPad mini 5? あれが4年越しでしたよね、確か。あれもそろそろ次のが欲しいんじゃないってことで出したような寿命が近づいてくると、それに代わるサイズのものを出してくるというパターンに Apple さん、経営方針を変えてきたのかな、もしかしたら17インチだとどうなんだろう。 5K にはできないか、 4K ぐらいかな。私も2010年に MacBook Pro を買うときに17にしようか15にしようかちょっと悩んだんですけどもね、結局15インチにしたらちょっとしてディスコになっちゃったということなんで、もしかしたら17インチ欲しいという方もいらっしゃるんでしょうかね。でも17インチぐらいになると一番安いモデルでも20万いっちゃうのかなって気がしなくもないですけどもね。三宝さん、 LG が15インチとほぼ同じサイズで 1.4 キロくらいの17インチノートを出しているので17インチの可能性はあると思います。15インチとほぼ同じサイズ、あのベゼルレス状態ってことか。ほぼ液晶のってことなんでしょうね。まあ、あくまでも噂なんでね。ただ民中高さんの噂なんで結構当たったりするのかなっていうね、気がしなくもないですけどもね。さあ、果たして当たるんでしょうか。 はい、それでは次の記事です。こちら iPod ラブさんの方にあった記事です。2019年モデルは iPhone 11 iPhone 11 Max と現行3モデルもアップデート、はてなという記事が上がってました。2019年モデルの iPhone についてはトリプルレンズカメラを搭載する iPhone 11に注目が集まっていますが、現行モデルの iPhone もアップデートして発売される可能性が高いということはそうですね。中国のサプライヤーからの情報として、マックお宝鑑定団ブログが伝えている内容によると、2019年モデルとして iPhone XS、XS Max、XR の後継モデルも登場するということですが、外装などはそのままで内部のチップをアップデートしたモデルになる可能性が高いということです。現行3モデルをそのまま残した状態にしといて iPhone 11を出す、11 11 Max を出すってことですかね。そんなに数増やして大丈夫かアップルさんって気がしなくもないですけど、ただこの元記事に、その11ではないか、11はこんな形になるんじゃないかという、写真というか CG 画像載ってますけど、このカメラのデザインはいただけないなこのデザイン大丈夫？白モデルにカメラの部分が黒いって、白っていうかこれシルバーなのかな。グレーの方のモデルはまだ色的に我慢できるかなって気はしますけど、このシルバーに黒はちょっといただけないなあとこれまた多分レンズ部分が浮き上がるんでしょ、なんか不細工まあこれがそのまま製品になるわけじゃないんでしょうけどもね。欲しいっていうデザインじゃないなこれ皆さんこの写真見て欲しいって思います？けいちゃんこんばんは。お散歩さん、価格は23万強、窓機の買い替えを検討しているのでちょっと気になってます。あ、17インチの方かな。カメラは光学的にレンズ周辺は黒くせざるを得ないですからね。iPhone の白モデル、あれ 4S だでしたっけ ?4 でしたっけ、なんかなかなか白モデルが出なかったのが そういう問題でしょ、なんか映り込んでしまうという。でもこのデザインは泣いちゃうよ泣いちゃうようだね。根口さん、アップルさん何か勘違いしてる気がするな。いや、このデザインでもし本当に製品にするんだったらおいおいって感じですよね、はい、もうちょっとデザイン考えてねっていうか、もう今年の秋出すでしょうから、多分ほぼデザインは固まってるのかなって気はしますけどもね。今年は私はソフトバンクの iPhone X 4年契約の2年目が来るんでね、これも返さなきゃいけないはずなんですよね。あ、でもソフトバンクさんどうするんだろう。4年縛りって確か総務省がダメって言ってましたよね。でも契約するときに同じ契約内容で次のに乗り換えるというのが条件だったはずなんだよな。 どうなるんだろう。微妙ってとこですね。はい。それでは次の記事です。愛をありがとうさんにあった記事です。ペイジーズナンバーズキーノートのアップル公式マニュアルユーザーガイド公開。iPhone 用、iPad 用、Mac 用の3種類、オンライン版もという記事が上がってました。iWork アプリケーション、Pages Numbers Keynote のユーザーガイドが Apple Books で配信が開始されています。アプリケーションの機能や使い方を網羅した Apple 公式マニュアル、取扱説明書です。3種類のアプリケーション、それぞれに iPhone 用、iPad 用、Mac 用が用意されています。ダウンロードしてオフラインで読むことができます。公式サポートページではウェブブラウザで読めるオンライン版も公開されていますということで、ページーズ一つとっても iPhone 用、iPad 用、Mac 用の、Apple Book 版とオンライン版それぞれが用意されているということで、はい、まあなかなかねマニュアルあっても読まないというのが現状っちゃ現状ですけどもね。私は、iPad mini 5に頃を買ったんでね、容量がいっぱい余ってるんで、とりあえず iPhone 用、iPad 用、Mac 用のページズ、ナンバーズ、キーノート、それぞれ9冊分をね、ダウンロードしておきました。ダウンロードしたけど使うことあんのかな。まあ、必要な方はダウンロード、もしくは、まあ、オンライン版のリンクをブックマークしておくとかね、しておくと便利ではないかなと思いますね。はい。それでは、次の記事は、気になる気になるさんの方にあった記事ですね。送信。気になる気になるさんの方にあった記事です。ヤフーカーナビアプリがカープレイに対応という記事が上がってました。本日ヤフーが iOS 向けカーナビアプリヤフーカーナビをアップデートし、Apple のカープレイに対応しましたということですね。これによりカープレイ対応の車載機ディスプレイでヤフーカーナビが利用可能となっていますと。このヤフーカーナビ、完全無料の本格カーナビアプリで、日本道路交通情報センターの、交通情報の表示や駐車場の空き情報のリアルタイム表示、スピードの注意情報の提供などにも対応していますと。価格は無料で iOS 10以降を搭載した iOS デバイスで利用可能ですと。Google マップが、前輪さんと手を切ってから、ちょっと使いづらい地図になってしまったんで、無料でカーナビアプリとして使うにはこの Yahoo カーナビもいいのかなと思いますけどね。カープレイに対応ということだそうですよ。あ、ジミちゃんお帰りなさい。まだ私はヤフーカーナビを、カープレイの方にで表示させてみてはいないんですけどもね。一度ちょっとテストで表示させてみてもいいかなと思いますね。はい、まあ、いろんなカーナビアプリがカープレイ対応してきてるんでね、非常に便利っちゃ便利ですよね。ただ普段カープレイ画面にしないんだよな。活用すりゃいいんでしょうけどね。カーナビは iPad の画面の方がディスプレイがでかいんでね、そっちの方が見やすくて、 iPad mini を車に乗っけてカーナビに使ってますけどね。何のためのカープレイ対応だって感じがしなくもないですけども、はい。それでは次の記事ですよ。こちらは CNET Japan さんにあった記事ですね。ジミーちゃん、確かヤフーカーナビはヤフー ID でログインしないとフルサービスが有効にならないですね。ああ、それはあるかもしれないな。目的地とかのブックマークっていうのかな。そういうのの同期が劣るためにはヤフー ID でログインが必要かもしれませんね。まあ言ってもヤフー ID 無料で作れますからね。それでは次のニュース、シーネットジャパンにあった記事です。ツイッター1日にフォローできるアカウント上限を400に引き下げという記事が上がってました。ご心配なく、皆さんは大丈夫だろうとツイッターは述べたということですね。ツイッター社はアメリカ時間4月8日、スパム業者を抑制する取り組みとしてユーザーが1日に新しくフォローできるアカウントの上限を1000から400に引き下げると発表しましたと。今まで1000アカウントという制限があったんですね。それを知らなかったんですが、それがさらに400に下げられた。でも1日に400件もフォローすることってあんのかな。なんか業者さんがキャンペーンかなんかで、フォローしてないと、例えばプレゼントがもらえないとかっていう時にはどーっと、フォローする必要もあるのかもしれませんけどもね。そういう場合には400っていうのはちょっとハードルが高くなっちゃうのかなって気はしますが、一般人にとってはほとんど関係のない話ですよね。1日に400人もフォローするかっていうね感じもしますけども、まあ我々には大丈夫でしょう。400に下げられたと言われても。ね、お散歩さん無料 ID でも大丈夫ですよね。ああ、ヤフーね。無料で大丈夫のはずですよ。ジミちゃん、1日400までか、困るな。何を困るのか、言うてみ。絶対困らないと思うな。まあ、スパム業者は、困るのはスパム業者ぐらいですかね。はい、それでは次の記事です。こちらは携帯ウォッチにあった記事ですね。URL上がりましたね。携帯ウォッチにあった記事です。凸版印刷。家電の取説や保証書をスマホで見られる新サービスという記事が上がってました。凸版印刷は家電製品などの取扱説明書の確認やメンテナンス情報の管理ができるウェブサービス家マネ、アルファベットで IEMANE 家マネのベータ版の提供を開始しました。基本使用料は無料ですということで、一体何をするサービスかというと、所有している家電製品や住宅設備を家マネに登録することで、家マネのデータベース上に一致する製品があれば取扱説明書や製品情報が見られるようになります。スマートフォン、タブレット、パソコンのブラウザー上で利用できます。故障時の問い合わせ先や保証期間も確認できるほか、登録した製品のメンテナンス時期を知らせる機能や高熱シミュレーション機能なども提供される予定ですということで、 皆さんの家にも家電製品いっぱいあると思いますが、説明書がどこにあるか、いざ探すとなるとなかなか見つからないんじゃないかなと思いますけど、こういうサービスがあると便利ですよね。今までだとそれぞれのメーカーのホームページ行って、取説を PDF かなかなったのを引っ張り出して読む、もしくは家の中をひっくり返して紙の取説を探し出すっていうのがまあ一般的ではないかなと思いますけども、それを一元管理できると、これはなかなか便利なサービスかなと思いますが、ただ気になるのがこの基本使用料は無料ですって書いてあるのがちょっと気になるんですよね。どこかから、課金されるのか料金を払うのか、そこのとこはねちょっとこの説明だけでは読めないですが、もしかしたら、この記事の最後のところには書いてある製品のメンテナンス時期を知らせる機能や光熱費のシミュレーション機能、このあたりはもしかしたら有料サービスなのかなって気がしますけどもね。はい、まあ使うと便利なサービスかなと思いますね。お散歩さん、以前から同じようなことをやっているトリセツというアプリがあるね。あ、なんか聞いたことあるな。昔と違って PDF で探せるようになっただけ便利だよね。そうですよね。よっぽど古いとなかったりしますけど、まあそんな古いものはそもそも動いて動かないという可能性もありますけどね。はい、ということでここからスキちゃん参戦です。お帰りなさい。
あ、こんばんは。しまった、抜けます。
どうした、あ、 Wi-Fi？
はい
、はい、スキちゃん一遍入ってきましたがすぐ逃げましたせっかくですから次の記事はスキちゃんが帰ってくるまで待ちましょうか。ジミーちゃん、トリセツ使ってますか？電だけでなくカメラやカーナビなんかも対応してますね。ああ、そっちの方が使い勝手いいのかなっていうことで、スキちゃん、またまたいらっしゃい。お帰りに。
こんばんは。
お疲れ様です。
あ、疲れてます。なんかせっかく買った缶コーヒー、プシュって開けて、うん、机の上に置いて帰ってきました、会社の。
きっと明日の朝にはアイスコーヒーになってるよ。
ホットコーヒーだったのに
残念はい、それじゃあニュース続けますね。
はい、
わかる場所。
わかります。
あ、もう上がってるね。
はい、
はい、マックお宝鑑定団ブログにあった記事です。 KDDI au ウォレットアプリに au pay 機能を追加という記事が上がってました。KDDI が iPhone、iPad 用ポイントアプリ au ウォレット 6.0.1 を App Store にて無料配布を開始しています。このバージョンから au Pay 機能が利用可能になっていますということはそうですね。で、4月15日から4月30日までの期間限定で au ウォレットポイントを au ウォレット残高、これ au ウォレットプリペイドカードへチャージすると 10% 増量される au ウォレットポイント使えるたまるキャンペーンが実施されていますということで、au ユーザーの方、au ウォレットこちらから au ペイが使えるようになりましたよと、あとチャージすると今だと 10% 増量されますということですんで、まあ、au のユーザーじゃないと使えない機能だと思いますけどね。はい、使ってみてください。アメリカンさん、こんばんは。
こんばんは。
はい、それでは最後の記事です。こちらはテッククランチさんにあった記事です。コカ・コーラ自販機の独自キャッシュレス決済ホークオンペイのキャンペーンは6月末まで続行という記事が上がってました。日本コカ・コーラはスマートフォンアプリコークオンでキャッシュレス決済を実現するコークオンペイを昨年11月に提供開始し、ドリンク1本無料、スタンプ2倍のキャンペーンを3月末まで実施していました。このキャンペーンが延長され6月30日まで続くことが分かりましたということはそうですね。具体的にはクレジットカードもしくはデビットカードのカード情報をアプリに、カード情報をアプリに登録することでドリンクチケットを1枚プレゼント、初回登録のみですけどね。あとカード情報を登録し続けているだけで毎月スタンプ2個プレゼント、コークオンペイで商品を購入するとスタンプ2倍という内容ですと。皆さんこのコークオンアプリって使ってますかね。これうちの会社のコカ・コーラの自販機全部これになってるんですよ今。コークオンペイ対応で缶コーヒーとかジュースとか買うときにスタンプもらうんですけどね、15本買うと1本プレゼントっていうのが今までのサービスだったんですけども、現在はこのアプリ内にクレジットカード番号を登録することでキャッシュレス決済ができるようになっているというサービスで、ま、使い勝手は私もいいんで使ってるんですけども、一つだけねこれ不満があるといえば接続がね遅いんですよね。 Bluetooth で接続するんですけども、自動販売機の前へ立ってもすぐにペアリングしてくれないんですよね。若干時間がかかる。で、会社の自販機だから当然休憩時間なんでいっぱい人が買うわけですよ。そうすると私の後ろに列ができる。ちょっと気が引けながらスタンプ集めしてますけどね。この接続をもうちょっと早くちゃっちゃかちゃっちゃかしてくれないかなっていうのがね希望ではありますけどもね。なんで私これスタンプ結構ん？
いや他の会社の人が使ってらっしゃらないんですか？
他の会社の人？
他の会社じゃない、会社の他の人。
あ、このコークオン？
うん。
あ、使ってる人いると思いますよ。
じゃあ別にいいんじゃないです。使ってない人にむしろ教えてあげたらみんながゆっくりゆっくりになって買えない人が出てくるって面白いわ
面白いんかい人の不幸を喜んでるなこいつ
え、自販機1台ですか？
ね、何箇所かにはあるけど1箇所にコカ・コーラは1台だね。コカ・コーラと伊藤園じゃないや、コカ・コーラと UCC と UCC の紙コップのやつと
大道、
いや大道じゃない、オロナミン C とかが入ってるからあれはどこになるの？
大塚製薬。
大塚製薬さんか。私がいつも休憩するとこはその3台がある。でスタンプを15個集めると、ジュース1本プレゼント。この間スキちゃんに出雲の駅で買ってあげたじゃない。
買ってあげたっていうかタダでくれたんでしょ。
うん、タダでそのスタンプを使うと好きなものが1本タダでもらえるという非常に便利なアプリではあるんですけどね。ものによってはスタンプ2個もらえるとかっていうキャンペーンをたまにしてますんでね皆さんも使ってみてはいかがでしょうか。ただちょっと接続させるのにめんどくさいっちゃめんどくさいんだけどねは 散歩さんペイペイの着せ替え着たい着せ替え来たね。あ、来たんだ。ジミーちゃんお腹がグーキュー。
うん、
皆さんどこに増えましたか？散歩さんキムちゃんにないからな。かなり近づかないと繋がらないよね。そしてミッタンも買えなくなるのでした。
あ、いっぱいあるね。
あ、ペイペイの着せ替え？
犬と猫がおる。これにしよう。
犬と猫。
犬と猫。
これちょっと私も立ち上げてみようか。あ、本当だ、着せ替え出てる。どんだけお腹空いてるん。
だって何も食べてませんもん。
ワニさん。あ、いいね。フラワー、桜。何がいいんでしょうかね。皆さんも着せ替えしてみてはいかがでしょうか。本編は以上です。それではツイッターにいただいたコメントを紹介してもらえますか。
昨日の1840、え、上がってないですか。1842回ないですね、上がったやつが。
1842回は今やってるよ。
あ、そうだった、失礼しました、うん、1841回が上がって、チュリーちゃんが、桜の淡いピンクの眺めは良いですね、半殺しは初耳、ウィキによれば米を全部潰したものはもっと怖い皆殺しになると、わらってことで、
まあ確かに粒が残ってて半殺しならお餅になったら皆殺しだよな。
食べ物にそういう例えするんだね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
以上ですね、コメントは。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。そっちも風は強いですか。
あ、今帰ってきてすぐに収録に参加できなかったのは、うん、外に干していた洗濯物がみんな落ちていたからです、
うん、ああ
拾ってました。あの、猫が布団にして寝てたんじゃないかなって思いながら、
気がついてる
しまいました。いや、まだ確認してない、とりあえずしまいましたけど。
しまって出なかったんだ。
お昼に帰ってしまおうと思ったんだけど、お昼帰れなかったので、
うん、あ、そういうことか。
今夜雨が降るって言ってたんで焦ってたんですけど、まだ降ってなかったんでよかった。
いつもは10時ぐらいから降り出す予報になってたぞ、確か。ゴツはもうちょっと早いんだろうな、多分。
どうでしょうかね。
多分西から雨が近づいてくる。あ、いつも11時に伸びてるわ。
こっちは9時ですね。
9時。
なんか、あの、うん、ウェザーニュースいっぱい登録できるんだっけさ、ゴツの天気入れてくれてもいいんじゃないんです、うん、私、いつも入れてやっとるのに。っていう、そういうところ、なんか、すごいね、寂しいですね。
あの、最初の前天気のとこ？
あ、上に 棒があるでしょ？あの、現在地の天気っていうところをずーっと左向きに流していったら最後に編集っていうのがあって、うん、そこで選べますよ。うん、いや、選べるっていうか追加？
追加できるよ。うん。
いや、でもしてくれてないでしょ？知っとって。
あとね、iPhone 側は知ってるけど、iPad 側はしてないんよ。
いいです、いいです。あ、すごい、もう、 っぱり雨ですね。もう
明日はほぼ一日雨よ、まあ、なんかネタがありますか？
お腹が空きました。皆さんは夜ぐっすり眠れるんですかね。あの私もそうだし、私の周りも結構ぐっすり眠れないって言ってる子がいるんですけど、今コンビニいろんなもん、コンビニにいろんなものを売ってますね。あの
その
テレビとかでも、うん、あのテレビで遠藤憲一さんがなんかやってるし、コマーシャル、
ああやってるね今
で。私昨日ローソンで見つけたんですけど、なんか、うん、お休みからおはようまでファイン、うん、なんとかゼリー、
ゼリー、
グリシンゼリーっていうやつ、ゼリーなんですよ。でこれ 6本6つ入っとって、毎日2つ、うん、1日2つ食べて、
3日分ってことか。
そうですね。で本当にぐっすり寝れるんだろうかと思いながら、まだ試してないんですけど、
ね、あ今日から試すの。
いや昨日はこれ食べる前に寝てしまったんで。ただ寝るのは早いんだけど、必ず2時とか3時とかに目が覚めるんで、最近、
うん、
でなんかぐっすり眠れなくて、朝疲れが取れてなくてみたいな毎日。
それは何、トイレに目が覚めるってわけじゃない、
三つのところ
、ただ目が覚めるだけ。
パチッと目が覚めて、で
夜中に目が覚める。
みさんトイレ行きたくて目、
たまに目が覚めるときはトイレ行きたいときだよな。あ、寝る前にトイレ行かなかったときだな。お散歩さんは五十肩が痛くて寝れないので病院で薬もらって寝ている。
ああ。そうなんだ。私もそれある。肩がうずくのもある。確かに痛くて眠れん時があるんです最近。
ああ。ちゃんと布団敷いてても？
え？
布団敷いてても肩が痛い。
うちんち布団ないっけ。
マットレス。
最近ずっとマットに、マットソファーを伸ばしたやつに寝てますけど。うん、ちゃんと、
まああれが布団っちゃ布団じゃない、
うん、こたつしまわんと布団が引けない、狭い部屋なんでしょうがないな。
こたつに足突っ込んで寝てしまうと。
そうですね、
まあ、気持ちいいんだけどね。
面白い話がないな。
面白い話がないかい。
なんかないんですか、面白い話。
面白い、あ、そうそう、今日多分ね、アップルウォッチちゃんと充電されてなかったんだと思うんだけど、お昼前にバッテリーが一桁になっちゃって、今日はほとんどアプローチが仕事をしていない。お昼休みの時点、いや初めて、多分つけた時に 100% になってたかどうか確認はしてないんだけど、お昼前に 10% 切ってて、おおっと思ってね。なんだと思って、でしょうがないんで、もう昼からは省電力モード。お昼の休憩中に 4% になったかな。それでもね、省電力モードにしてると今でも時間表示はちゃんとしてくれてるよ、20時23分。
今何パーセントですか。
これ一旦電源を切って立ち上げ直さなきゃいけないんだよな。
そんなに持つ？そんなに持つ？
省電力モードって結構持つんだなと思って。4% までは確認してたんだけど、それからもう今8時間ぐらい経ってんのかな。
4% だったらもう電源切れるでしょ
と思ったんだけどね。あの時間表示だけは、あでも時間表示させるためにボタン一遍押すからね。 それ以外の時はほとんどスリープ状態じゃないのかな。
あプッシュとか来ないようにしてたんですか。
あの省電力モードはプッシュも来ないし、 Bluetooth で iPhone ともつながらないし、本当に時間だけが見れるって感じ。
でもそれセルラーでしょ。
セルラー、
iPhone とつながらんでもそれだけでいいんでしょ。
ん？
いや私のはセルラーじゃないけど、iPhone ないと役に立たんけど、あなたのが iPhone なくても役に立つんでしょって。
役に立つけど電源がなかったら何の役にも立たないよ今電源立ち上げたら完全に落ちた時間表示もしなくなっちゃった
でも全然アクティビティ、ね、省電力モードだったらアクティビティ更新されんの。
アクティビティはどうなった？
昼から全然変わってないよ。
全然動いてない？
一歩も増えてませんよ。
本当だね。正午からこっち全然動いてないね。アップルウォッチが死ぬとダメなんだ。省電力モードはもちろん、アクティビティも何も動かないよ。
そんなもんなんだ。
うん。確かに正午からこっちは全然データがないね。そういう仕組みなのね。多分アプローチ別に何かいじったわけでもないから、充電ちゃんとできれば問題なく明日は使えるんじゃないかなとは思うけどね
ちなみにそれって寝るときのアップルウォッチじゃないの？
違う違う、シリーズ4。シリーズ2は寝てる間しかつけてないからね。
え、充電ってどうやってしてるの？
Mac の格好したスタンドに立てかけてる？立てかけてるっていうか挟んでる。
できんかった？
だいたいできなきゃいけないはずなんだけどね。
それ元が、いや元は Mac に挿してる。
うん、 Mac に挿してる。
Mac に挿してる、じゃあするよね、うん、私は元の AC アダプターっていうかコンセントのスイッチを入れてなくて充電しないままやったことがあるけど。
あ、月ちゃんそんなパターンがあったな。お散歩さんは私の時と同じパターンだ。あ、お散歩さんもなんか同じようなことやってたね。やってたねというか、なってたね。
そんなことあった？お散歩さん。
うん、だいぶ前。でも今年入ってからじゃなかったかな。表示だけでなく通信や CPU も最低限の動作しかさせないから持つよね。うん。iPhone 持ってれば歩数くらいは本体でカウントしてくれるでしょう。いやでもカウントしてない。お昼以降グラフが全然動いてないですね。あ、先週だったかでも散歩さんはそれ以降は問題なくなったのかな。私も壊れてなきゃいいんですけどね。ジミーちゃん、良い睡眠は寝具から、今なら定価100万円のセットが半額の50万円で。
何？
8000します。今から30分以内のご注文でもう1セットお届けします。
それ何、新手のなんかジミちゃんが売ってる
な。そうかも。お散歩さん再発はしていません。これじゃバッテリーは 100% になってたのかな、よくわかんねえな。まあなんともなけにゃいいんですけどね。何が原因か、原因がわかんないんですよね。
ちなみに充電するやつが前のアップルウォッチのやつ、それともシリーズ4のやつ出した、
充電の回るやつ、
うん、
あの古いやつ、
断線とかしてない、
ね、それこそシリーズ2ぐらいのやつ、いやしてないと思うよ。
じゃあ充電できるでしょ普通、
と思うけどな。これなんかの拍子にちょこっと浮いて充電しなかったのか、それとも 100% 充電はしてたけども、うん、なんか内部で電気食ったのか、初めてのパターンですよね。
寝とって手が届くところに充電したの？
いや手は届かない、ただ灰皿の近くにあるから、タバコ吸った時に灰皿が立って可能性はなくはないけどな。
まあ分からんよね、寝相悪いもんね。
まあ寝相っていうか、寝てる時には触れない、当たらないよ、テーブルの上にあるから。
もしや、ね、寝とる周りだったら外れるかもしれんなと思って聞いたけど、台の上でしょ、テーブルの上。
そうそう、テーブルの上だからね、うん、
テーブル揺らした
かもしれない。寝相が悪くて地震かなんかあったかもな。
あなたの家だけね。
果たして明日ちゃんと充電されるか、あ、まあ、充電はされるか、それも確認しとかなきゃな、朝何パーセントあるかを。皆さんも気をつけましょうね、電池切れたらただのブレスレットになってしまいますからね。パソコンだとただの箱だけど。やっぱアプローチがないと不便ですよ。なれば恐ろしいものです。
確かに
蜜汁は電力を吸収、
電力を吸収して元気になる。
それは困るな。iPhone とかだとさ、ライトニングケーブルとバッテリーがあれば、まあ、ライトニングケーブルとバッテリーは作業服のポケットの中入ってるからすぐ充電はできるけど、アップルウォッチばっかりはあの専用の充電器がないとダメだからな。ベルキンのアップルウォッチを充電するモバイルバッテリー持ってるけど、あれはいつも家に置きっぱだしな。あのキーホルダーみたいなちっちゃいアップルウォッチを充電するのがあるけど、あんなの1個持っとった方がいいのかなってちょっと思ったりしたけどね。
あれもこれ刺さんといけんのでしょ、結局この丸い聴診器みたいなやつ。
いや、僕は旅行とかで持ち出したやつは、あれはモバイルバッテリーにもう充電機能がついてる、アップルウォッチの。
あ、金属の棒みたいなやつ。
そうそうそうそうそうそう、ベルキンのね。
いや、あのキーホルダーみたいなやつっていう話だったから、私が思ってる
キーホルダータイプは、あのちっちゃいモバイルバッテリーがあるよ、キーホルダーぐらいの大きさの。アップルウォッチ1回分ぐらいの充電に対応してんのかな。 でも結構値段するんだよな、あれ。前に探したことあるけど。サントさん、モバイルタイプの充電器ってシリーズ4非対応ってのが多いね。私の持ってるベルキンのやつは、それこそ初代アップルウォッチ買った時に、アマゾンで買ったやつですけど、シリーズ4充電できてますよ。物によってダメなのがあるのかな。もしかしたらそのキーホルダータイプっていうのは対応してないのがあるのかもしれないな。それだと下手に手は出せないんですね。
一つ持っててもいいかもですね。
緊急用にね。今日だから仕事帰りにローソン寄って、あのアップルペイでって言ったはよかったけど、アップルウォッチ電源が入らんというか時計表示しかできんで、慌てて車に戻って iPhone 持ってきてアップルペイで支払いしましたけどね。
あ、iPhone でできるんだ。
あ、iPhone でできますよ。
いや、そういうの知っとるけいいけど、私なんかアプローチでしかできんと思っとるけ、私いよいよ、
あの、いよいよ、
いよいよ、
あわあわそうだね。
で、あのスイカでって言ってチャージせんといけんのに、アップルペイでチャージって言ってできんで逆切れしたしな。あの最低ですね私。よく分からずに使っとるわけ。なかなか。
サンポさんレビュー見てるとうまくいかないってのが多い。ああ。買うときにはちょっと注意しないといけませんね。
またおすすめがあったら教えてください、ぜひ。
うん。ちょっとまた編集が終わってから。アマゾンで物色してみましょう。はい、そんなところで終わってきますかね。
はい。
スキちゃんのお腹の虫が鳴かなくなったね。
あ、今ちょっと
限界超えたか。
炭酸の、あの、朝日のドライゼロでお腹が膨らんだんかな。
ああ、そんでうまあるかもしれない。以上。空海 IT ニュース1842回4月9日でした。お届けしたのは、
明日は頭から出れるかも、のすきちゃんと、
おお、みんな期待しといてね、のみっちゃんでした。それではまた明日、3、4、
ただものだんだん、
だんだん
で8時まで待ってくれたら毎日頭から出れるよ。
8時まで待っとったら、
うん、分かってる、
時間ねえぞ。
ちょっと明日はちょっと頭10分くらいは出られんかもしれんけど、早く出ます。
あら、だんだんハードル下げてきたぞ。
いや、
期待して、みんな期待してよね。あ、そうだ、カブス行くんだ。
とりあえずカブス行ってきます明日。
おお。スキちゃんが痩せるぞ。
痩せんよ、そんな、なんか何年もかかるって、あの程度の運動だったら。
それで儲けよっていう商売なのね。
いや、なんか慣れてきた人にプロテイン売るらしいよ。
そうなんだ。
うん、あの
ジミちゃんが連絡いりますか、だって。
何の、あ、カブス、
今日はカブスだよって。
あ、お願いします。
ジミちゃんも頑張れ。プロテイン買わせられるのか。
あの、ネットで調べたら書いてあった。プロテイン買ったらもっと効果が出るみたいに言うって。
じゃあアマゾンで安いやつ買えばいいじゃん。
だけな、あの、私らみたいなあの年代の人には言わんと思うけど、ちょっとあのよくあるじゃん、ただものだな言ってから喋ってるけど、 あのそれこそ車のことって女の人分からんじゃん。でなんか、うん、バッテリーの検査するとかってちょっとやばいですねって言われたら、エンジン止まったらどうしようって不安に駆られてバッテリーその場で変えたりとかする。あれ女の人分からんけ、うん、でカーブスも多分分からんげなあの年配の人をめがけてんのかなと思ったけど、そうかもしれないね。
プロテイン飲んだら筋肉つくから痩せないぞ。
私は絶対買わないけど。
Coming IT news.